田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃん。
こんばんにゃん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
師走に向けてだんだんだんだんと忙しくなってくると思いますが、田中とさん体調などは崩されてないですか？
体調は大丈夫ですね。
ああよかったですね。
一番安いリポビタンで飲むと何でも治るんで
一番安いやつがいいの？
はい、あのちょっと高いのだとダメなんですよ。
ダメ？
一番安いのがいいんですよ。青いやつです。
そっちの方がなんか合うんだ。
あれを飲むともう一気に治りますね。
本
当何でも治ります。
すごい。
あくまでも個人の意見です何でもこう聞く大丈夫って思うことも大切ですよね。プラシーボ
効果です
ね。病は気からと言いますからね、うん、
はい。
さあそんな不死身な田中とさんと一緒にまずはこのコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。今回も一組のアーティストをピックアップしてもらい熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい。
今回は
ですね、本日が誕生日のフリット・リングスタッドがボーカルを務めましたアバをピックアップしたいなと思っております、
うん、
はい。フリット・リングスタッド79歳のバースデーでございます。はい、
おめでとうございます。あ違う、ハッピーバースデ
ーもうアバはねスウェーデン出身のポップスグループでね、1970年代半ばからですね1980年代の初頭にかけまして世界中の音楽チャートを席巻した大成功したグループでございますね、うん、メンバー何人か知ってます？
わかんないです。
あれ
本当にわかんないです。
アバー知らない？
アバーはもうディスコでかかってるイメージしかないディスコとか結婚式とか。
ああ、
うん、なるほどね、はい。アバね4人メンバーです、はい、あの女性のメンバー2人がボーカルで、うん、男性メンバー2人がギターとキーボードを担当してるんですね。でね、男性メンバーの2人はもうもともとアバを結成する前から共作で、まあ、2人でコンビ組んで楽曲制作を一緒にしたりとかしてて、もうすでに実績がある人たちだったんですよ。で女性2人もそれぞれソロシンガーとしてね、はい、活動してたんですけど、その2人を迎え入れて結成したのがアバという、うん、で後々結成後メンバー同士が結婚するんですけど、
2人になった。
そうそうそう、
それじゃあみんなあれですか？あ違うか、メンバー4人で2人ずつがこう、
うん、そうそうそう、なんか変なことを想像してた今。
いや違いますけど、なんか別でじゃないんですね、もうメンバー同士で結婚したんですね。
そうそうそうそう、メンバー同士でね、だからそのアバを組んでからね。
あなるほどなるほど、
はいはい、そうなんですよ。まあ、ただですね、世界的大成功をすることによってですね、結婚生活がですねギクシャクしてですね、うん、後々2組とも離婚しちゃうんですよ。
あ
そうで、そんなこともあって離婚後の1982年にアバは解散という。
あそれで解散なんですか。
そうそう、
もったいな。そうなんですね、
う
ん、
そうなんだけど、もうねそこまで行く間にねものすごい実績作ってるから
そうか
もうねもったいないなんていう、
もうそんなレベルじゃないですね。
そう、
もういいかなみたいな
だってアルバムのトータルセールスもうね、これまあちょっと諸説あるんだけど全世界でね4億枚とも言われてるんですよ。そうすごいよね。
すごいですね。
そのうちのシングル曲17曲がナンバーワンヒット。
おーすごいな。
そうとにかくね、こうヨーロッパで絶大な、
はい、
うん、もちろんアメリカでもね、うん、人気になるんだけど、やっぱりもともとはヨーロッパで火がついてっていう感じなんですけど、いやすごいでしょ。
いやすごいですね、
うん、でスウェーデンがまあ出身で、いまだにあのスウェーデンにはですねアバミュージアムっていうのがあって、観光スポットとして大人気っていう。そうこれね検索して見てみるとね、あ行ってみたいなって思うよ。はい、
このインパクトありましたね、バンド名も ABBA でアバ。
ああ、は
い、確かに、うん、
これね、あの各メンバーの頭文字。
あやっぱりそうなんだ。
そうそうそう、それを取って。
ああ、やっぱそうですよね、
う
ん、
そう
じゃないとおかしいですもんね、なんか
おかしいかどうか。
いやいや、なんか B を2個つなげ るから、おかしなんか変な感じでしたもんね、
うん、背中合わせになってますしね。
そうそうそう、 B がね、
こうパソコンでできない。
そうね、そうそう、できないのあれは。ユキはもうだってアバね、
そうですね、だからもうね、人に説明できるほど詳しいかって言われると田中さんと同じ感じだと思うんですけど、ただもうヒット曲いっぱい知ってますしね、
うんうん、そうなんですよね、うん、でまあ先ほど言ったみたいに結婚してた同士が結局離婚してみたいな感じなので、うん、もうアバが再結成することは絶対ありえないだろうみたいな感じに言われてたんですよ。
で、はい、
アバ解散以降もあの男性2人はコンビを組んでミュージカルとか舞台とかに楽曲提供して大成功してるんですよ、はい、
あ、そうなんだ、
はい、で女性ボーカルの2人は2人ともそれぞれソロで活躍してるっていう感じで、まあなかなかないかなということだったんですけど、これがあのびっくりすることにですね、2021年に40年ぶりにアバアルバムをリリースしたんです。はい、まずね2曲先行配信して、
はい、
でアルバムリリースっていう感じだったんですけど、それもなんでやることになったんですかみたいなインタビューをね、うん、読んでみると、もともと楽曲を作ってたのはあの男性陣2人だったんで、
はい、
が作っててアバっぽいなんかいい感じの曲できたよねみたいな感じになって、
はい、
2人の女性ボーカルにこんなんできちゃったんだけど歌ってみないって言ったら、あ、いいねいいねって話になって、でまずその先行配信する2曲を撮ってみたら、
はい、
なんだお前ちょっとアルバム作っちゃおうよ
って言って乗ってきちゃった感じ。
そうアルバム作ったんだ。だからね、なんかすごいそういう軽いノリって言ったらおかしいんだけど、うんみたいな。
それが通常メンバーと違って短い時間でもこう夫婦同士だった、うん、二組の夫婦だったっていうのもあるかもしれないですね。軽いノリのような感じになる、うん、
ね、
ファンの方にとって嬉しいことですよね、はい、うん、今でも聞くことができると、うん、あと田中アトさんにあのアバの曲を使ったミュージカル映画マンマミーヤっていうのがあって、
ママミア、
メリルストリープさんが歌って踊って喋ってっていうのがあって、
はいはいはい、
アバの曲が大量発生するので、
アスタマンマミア、そうですね、俺見てないんですよ、うん、
あ、見たいですね、おすすめです。
そうだそうだ、
とってもいい、
全部アバですよね、確かに。
そう、
そうだそうだ、見たかったんです
よ。衣装とかも可愛いんですよ、うん、すごく。なので娘さんとよければ。
わかりました、
はい、
じゃあここでアバの曲をね、選曲はね田中アートさんに頼んで、
そうですね、
嬉しい。
何の曲いきましょう。
これ確か結婚式かなんかで聞きましたね、アバのダンシングクイーン。
アバでダンシングクイーンでした。
はい、本当にいい曲これ、
ね、
名曲。これあれですよ、もう48年前の曲ですよ。
あ、
全然色あせないよね。
合わせないです ね、
ね、メロディーもそうだしコーラスもそうだし、あとアレンジもいいし、ね、これね、私あの歌詞すごい好きなんですよ、サビの部分の。訳詞を見てるとね、
うん、
そしてチャンスが巡ってきた時、あなたはダンシングクイーンよ、
うん、
若くて可愛い17歳、踊っていいのよ、そしてもっと乗っていいのよ、もっと自分の人生を生きていいのよっていう歌詞だった。すごいいいなこれと思って。
いいですね、すごいいいですね。
なんかさ、訳詞ってさ、
はい、
訳す人によってニュアンスがちょっと違ったりするじゃない、ね、英語はやっぱりほら、ね、直訳とかって難しいから、
ね、
うん、だからやっぱりね、人によってちょっと違ったりするんだけど、
はい、
この訳詞を見た時にね、あ、すっごいこのいいなと思ってね。
確かにいいですね。
もう本当大好きな曲ですよ、ダンシングクイーンね。
そう、ここの曲もあれですよね、結構カバーしてる人多いですもんね、
うん、
カバーもアバに寄せてしてますよね、みんな。なんか普通カバーってちょっとアレンジがすごい、うん、あの人によって変わるのに、そこを崩さないようにやってるっていう曲だなってすごい感じますね。
だ
からみんなそこに寄せますね。それだけいい曲でいじれないのかなと思う曲ですね、うん。
田中アートのアーティストピックアップ、今回はアバでした。続いてはケイズドリーム11月のレコメンドアーティストです。今月はのぼさん、シンガーソングライターののぼさん、 NO6O 数字の6に O ということで B を O に今年変えたのよっていう方ですね。で公園で拾われた
拾われたはまた違いますけどたまたま出会ったっていう、
ね、出会いが、ね、はい、公園だったっていう、またね、ほのぼととする、
はい、
ね、お話もたくさん聞けましたけど。
そうですね、なんかその稲毛に住んでるんで、その地元のなんていうのこの風景が曲の中でこう入ってくる感じとかもすごいですね、俺的には。
はい、それでは3曲目聞かせていただきたいと思います。
はい、聞いてください。のぼで Song for Mama。
未だ残る母のぬくもり、あなたのメロディ、忘れるはずなどない、あなたを泣かすやつは俺が許さねえ。ママ、ママ、甘え方も、もう忘れたよ。今はただ遠いあなた思い歌おう。ああ柔らかな日差しの中、あなたの歌、この世界が終わるまで歌ってて。
ケイズドリーム11月のレコメンドアーティスト、シンガーソングライターのぼさんで Song for Mama でした。
はい、ソウルフルでね、いいですね、はい、
そうですね、
はい、いろんなこうタイプの曲をやるというか、
そうですね、音楽をこう知ってるっていう感じる曲ばかりなんで面白いですね、聞いてて、
自分の芸名じゃないけど、
はい、
ノボもね NO6O にしたりとか、
はい、
この曲もねソングフォーママの方を数字の4にしてみたりとかね、
はい、
面白いですよね、この人ね。
そうですね、ちょっと本当なんかもっともっといろんな人に知れたらいいなと思いますね、うん、これすごい広がりそうな気がしてしょうがないですよね、
うん、
なんか音楽でこう生きてるとは言ったものの、そのライブハウス界隈とかは全然いなかったん でもっと違うそのバーとかで歌ってたみたいなんですけど、うん、これを機にこうどんどん広がったら嬉しいなと思うんで、うん、ちょっとあのチェックしておくといいかと思います、
うん、のぼさん奥様がはるみさんという方でジャズピアニスト、
ああやっぱりそうなんですね。なんかちょっと聞いたことあって、
あ夫婦デュオで、はい、のぼとはるみ名義で活動もしている
んです。なるほど、
全部ひらがなです。これはかまたかわいいのぼとはるみと、でそちらもねチェックしてみてください。こののぼさん12月2日月曜日ケイズドリームでライブを行います。この時に奥様が出演するでしょうか、
ね、それは急にはしないんじゃないですか
詳しい情報はケイズドリームのスケジュールチェックしてみてください。田中亜斗さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい。
今夜は。
はい。先週に引き続きまして、東京高円寺にあるライブバー、ムーンストンプの安店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。湯上がりの安さん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、さっぱりんこ。
ね、さ先ほどまで風呂入ってたっていうね、
はいはい、すいません、
はい、お風呂の中で打ち合わせは電話でねしてたんですよ ね、
はい、いや何がこんなカコンカコンっつってんのかなと思ったら
すごくすっきりさっぱりした状態で、うん、まあ、頭もクリアになって、
はい、いやどうかな、
なんかいつもと雰囲気違うなって思ったんです
いやいやいやいやいや、まあね、ムーンストンプはね JR の高円寺駅から徒歩2分、
はい、2、3分ですね、
ですね、
はい、
もう今年で何年になりますか、オープンして。
22年目ですね、はい、
早いですね、
はい、
確か12月がねオープンだったと思うんですけど、
はいはい、
なんかやるんですか、そういう。
いや特に今年は考えてません、
うんうん、どうですか高円寺の最近の状況は。
とても静かですね。
あら
、はい、
高円寺と言ったらね、飲み屋もいっぱいあってね、みんなワイワイワイワイなんかね、夜中まで明け方まで、
はい、
うん、っていうイメージですけどね。
まあ、土日はやっぱりね、外国人、インバウンドで外国人が多いイメージですけど、はい、
ちょっといろいろ変わってきてるんですかね。
そうかもしれないですね、はい、
前回確かおすすめの場所をお聞きしたような気がして、ね、アンテナショップ。
そうですね、山形のアンテナショップ、ね、
そうだ、山形のアンテナショップ、はい、そこ以外におすすめの場所ってありますか。
まあ、僕はよく行くところは沖縄料理のダチビンですかね、
まあダチビンももう老舗だよね。
そうですね、
何年ぐらいやってんだろう。
もう何年やってんですかね。
40年ぐらいやってるかしら。
やってるんじゃないですかね。
すごい、あ、そうですか、
ね、今すごい、まあ、ブームというかね。
そうですね、このスタジオ周辺にも、スタジオだってスタジオ周辺にも結構ありますね、
うん、ねえ、だけどあの当時珍しかったからね。
そうですね、まあ本当走りみたいなもんですもんね。
うん、
はい、
そう、私も高円寺でダチビンで17ぐらいのところに沖縄の山ぶどうとかああいうの初めて食べて、
海ぶどうね。
海ぶどうですよね。
海ぶどう。
普通だなと思って。
普通のぶどうだな。
ただの果物だなと思って。
そうそうそうそう。
私食べたことないんですよ、海ぶどう。
あ、美味しいよ。
最近はね、あのスーパーの鮮魚売り場でも置いて、うん、パックに入れて置いてあったりするんですけど、食べたことないのでいまいち勇気がないというか、どうやって食べたらいいんだろうって。今度食べてみます。
はい、
シークワーサーはねよく飲むんですけど、はい、食べたり飲んだりしますけど、 ね、
そうか。でも高円寺もなんかちょっと静かっていうのはちょっとこう、うん、ちょっと寂しいね。
そうですね、寂しい気がします
ね、はい、高円寺といえばね、いつもね、うん、賑やかなイメージだったのに。ストリートミュージシャンの人たちはどんな感じなの、高円寺は。
やっぱ昼間とかはちょっといるみたいですね。夜もちょいちょいはいるけど、昔ほどじゃないですかね。もう、
うん、昔なんてね、やっぱりすごかったのに ね、こう、はい、ストリートミュージシャンがね、
もうやっぱりちょっとね、すぐ苦情で止められちゃうとか、そういうの、はい、
ね、なんかそこ OK ですよっていうエリアがあればね、桜木町みたいにあれば、はい、アーティストの方も ね、そういう流れになるといいですね、はい、ただ、はい、このムーンストンプがそういうお店になってくれるっていうのもいいかもしれないですね、うん、弾き語りの方来てくださいって、
はい、そうですね、オープンマイクではないのでね、何とも言えないですけど。
そっか、
うん、
でもまあ比較的ね、あのムーンストンプはね、シンガーソングライターの人とかね、うんうん、ユニットの人とかそういうのが多いからね。
はいはい、
うん、じゃあ今週のおすすめアーティストは何というアーティストをいきましょうか。
はい、寺尾真希と上村修介という2人組なんですけども、うんうん、これも2人ともすごく仲良くて、
うん、
で寺尾真希ちゃんっていう子はもうね、一緒に飲んだり、先週紹介したスーマーさんとかとも仲良かったり、みんなで飲んだり、ね、するような人たちですね、
うん、
はい、
どんな感じの歌を歌うんですか。
その真希ちゃんはもうとにかくカバーが多いんですけど、うん、とにかく歌がとても情熱的で、人の心を打つような歌声をしていますね。
ああ、なるほどね。
で、シューさんの方のギターなんかもやっぱりすごく心が素直に出るようなギタープレイを弾きます。
もうじゃあこの2人でユニットで結構いろんなとこをこうライブしてるっていう感じなの？
それがですね、19年まではやってたんですけど、うん、それ以降はちょっとやってなくて、
うん、
で僕がプロデュースしてマキちゃんをムーンストンプでやらしたりとかはしてるんですけど、うん、2人でっていうのはもう19年以降ってやってないですね。
ああ、なるほど ね、それぞれの活動を中心にやってるっていう感じだな。
はい、はい、
おー、なるほど。でも今日は2人でやってた頃の音源を聞かせてもらえるっていうことですね。
はい、はいはい、そうですね。
じゃあ曲聞かせてください。
はい、寺尾真希と上村修介で飲みすぎだわよ。
たらいいのよ。私知らないもん。あなたの体気にしてあげてるだけだもん。私もダメな女ね。飲むなとまでは言えないわ。一杯目のあなたの笑顔好きなの。記憶なくすまで飲んでる。あなた見てると私お酒嫌いになる。あなたまで嫌いになる。
寺尾真希さんと上村修介さんで飲みすぎだわよでした。
はい、まあね、あの記憶がなくなるまでね飲むのはやっぱいけないよね。
いやいいですね、マキさんの歌声、
うんうん、こうね、愛がある歌よね。
そうです、
すごくね、
これもあの原曲が田所誠二君って言って、うん、あ、やっぱり日当たりの人で、やっぱすごいのんべえの人が自分で書いた曲なんですよね。
そうなんですか。
はい、じゃあこの寺尾真希さんがカバーが中心でっていうことで、この曲もまあカバーなんだっていうことなんだけど、はい、やっぱ何、原曲とはまた違う彼女の味が出るんだ。
そうなんですよ、なんかすごく優しく歌うんですよね、うん、はい、
歌声のこの強弱っていうか、そこがまた気持ちがいいんですよね、はい、ちょっと弾いた部分と声がパンと前に出た時のこのバランスっていうか、聞いててすごく心地いい、リラックスする、
そうですね、
歌声でいらっしゃるんですね。
はい、
ね、じゃあこれからますますちょっとね、活躍が楽しみですね。
ね、
はい、で、たまにね、僕がプロデュースしてやってもらうとは思っているので、
うんうん、なるほどなるほど、
ヤスピーで、
わ、はい、かりました。
はい、
安店長、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、これからもまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高円寺ムーンストンプ店長安さんでした。